京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは太田光平です。そして、毎月最終週は NPO の経営ということをキーワードに、近畿労働金庫地域共生推進室の中須正治さんにもお越しいただいております。中須さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
中須さん、つい最近、はい、社会貢献預金スマイルの、贈呈式が、寄付の贈呈式があったとお伺いしておりますが。
そうですね、先週の24日水曜日に全体で11組織12団体にお越しいただきまして、ね、はい、贈呈式をさせていただいて、まあ、5回目ということになるんですけど、今年の3月末の時点の募金から寄付金を算定いたしまして、はい、それぞれの団体の方に贈呈をさせていただいたということでございます。
なるほど。まあ、これはね、もう毎回、ね、この番組でもご紹介させていただいておりますが、災害復興支援だとか、エコ推進、子どもたちの未来を応援する活動だとか、はい、国際協力、この大きくことで4つの種類の、はい、まあ、寄付コースがあって、
そうです
ね、はい、で、それぞれに、3団体、まあ、2団体から3団体の、はい、寄付先があって、
はい、
で、この預金の、一部が寄付に回るということで、そうですね、随分大きなお金が、まあ、寄付として活動に役立てられていると。
そうですね、資金循環、お金の回り方をこういう社会貢献預金というので作りまして、
はい、
まあ、預金者 の志、意思あるお金を、の流れを作ろうということで、スマイル預金がスタートしましたので、
はい、
まあ、おかげさまでたくさんのご預金を結集させていただきまして、金額は94億6540万という金額に、はい、まで来ました。
なるほど、
はい、でそこから算出される寄付額というのが残高の 0.1% ということにしてますので、はい、うん、まあ、それがそれぞれのコースの、残高で安分されるということですので、
そうですね、うん、
総額で950万円のご寄付をそれぞれの団体にお届けをさせていただいたということでございます。
は
い、
なるほど、はい、まあ、これはね、使途がちゃんとこういうふうに寄付されるということが、ね、前提でしてますし、ちゃんとこう意義ある活動をちゃんとやられているところにですね、しっかり寄付が届くと、ただ預金するだけではないという仕組みですけれども、まあ、本日はね、そのうちの一つ、このハッピー NPO、ね、まあ、京都の、ね、団体中心に、まあ、ローキンさんが支援対象とされているのは、まあ、近畿、まあ、関西圏全域ですもんね、
はい、
で京都の団体さんにもですね、いろいろ参考になるような情報を、また今日の、スマイルの寄付先でもある団体さんの情報の中でですね、ぜひ、まあ、参考にいただけるところは参考にしていただいたり、また今日、ね、ご紹介させていただく活動は京都の中でももちろんあるんですけど、またちょっともうユニークな、資金の集め方だったりだとか、また社会的意義、意味、やっぱりそこ、これがないといけないという共感をいろいろね、
はい、
作って立ち上げられた組織でもありますところですので、はい、お楽しみに聞いてください。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。さて、早速本日のゲストをご紹介いたしましょう。本日は、NPO 法人チャイルドケモハウス元理事長で現事務局長の楠木重則さんです。小児科医であり、公益財団法人チャイルドケモハウスサポート基金の理事長でもあられます。楠木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、このチャイルドケモハウスということですけど、楠木さんは、小児科医ということは先生ですね。小児科医ね、楠木先生、
なかなかこういうシチュエーションはないかもしれません ね、
ねえ、ないですよね、はい、まずですね、チャイルドケモハウス、こういう市民活動されている方はね、よく実は、知ってらっしゃる方も多いかもしれませんけれども、京都ではなかなかまだ知られてない施設、
そうかもしれませんね、
どういう活動されているか教えていただいてもよろしいですか。
わかりました。
私たちの活動としては、まあ、がんの子ども、まあ、それに準ずる、まあ、難病の子どもたちの支援をするということの活動でして、はい、まあ、そのためにあの患者さん、ね、子どもだけではなくてその家族も含めて家族ごと支える医療を実現したいということで活動している団体です。
なるほど。家族ごとということは、あの、まあ、小児がん、まあ、がんの、ね、お子さんをお持ちの方々のこれまで、まあ、今もそういう現状あると思いますけれども、どういう状況で、あの、日常的にはあの病院でお過ごしに一般的にはなられている？
そうですね、あの、まあ、がん、小児がんに関して言いますと、まあ、特徴としては2つありまして、はい、と1つは、まあ、長期の入院が必要になると、うん、まあ、短くても半年、長ければ1年以上の入院生活が必要になってくると。なるほど。うん、もう1つはあの、まあ、抗がん剤治療ですね。あの、まあ、チャイルドケモハウスのケモというのは、あの、抗がん剤治療の英語、ケモセラピーのケモから取ってるんですけども、まあ、そういうふうな治療によって、まあ、免疫機能が下がると、
はい、
まあ、つまりなかなかこう外に出てない、外に出れない、
出れない、
うん、という、まあ、この2つの特徴があります。で、そうなると、まあ、そういう患者さんは病院の中でずっと、まあ、その長い間生活しないといけないんですけども、まあ、子どもはもちろんその狭い病室でずっと過ごさないといけないという点もありますし、はい、まあ、それに付き添うお母さんですね、あの、まあ、皆さん、あの、病院とか一度は行ったことあるとは思うんですけども、はい、まあ、面会するときにあのベッドの横にパイプ椅子が置いているスペースありますよね、はい、まあ、そこにあの簡易ベッド、いわゆる、まあ、ボンボンベッドっていうんですけども、
なるほど
あれを置いてですね、お母さんもずっと付き添いをしていると、まあ、こういうふうな、まあ、あの、病院にいるとそれが日常なんですけども、まあ、一般社会から見るとどう考えても非日常の状況があると、
そうですね、
まあ、そういうふうな現状があるというところが課題と思いまして、
なるほど、
まあ、そこのところを何とかしたいというところが活動の一番最初のきっかけになっています。
なるほど。まあ、お子さんたちも、ね、辛い状況の中でそれを何とか乗り越えようと、まあ、でもちろんその子どもたちだけで乗り越えられなくて家族の支え考えると、ボンボンベッドはやっぱりちょっと、
ね、厳しいですよね。
厳しいですよね、うん、今手元にですね、まあ、ボンボンベッドがいっぱいあるあの写真もあるんですけれども、やっぱりそこで長い時間を、ね、あの、療養する、まあ、病気を治すために治療するわけですけれども、そこがお部屋になるわけですが、なかなか、まあ、いろんなものがもちろんね、溢れてくるでしょうし、そこで家族も生活する、
ね、
子供に付き添うとなると、うん、あの、日用品含めて、ね、まあ、なかなかな状況になりますよね。
子供さんはね、まだ子供さんというか大人は我慢できるかもしれないですけど、はい、子供さんはなかなか、ね、厳しいですよね。小さい子供さん、まあ、
窮屈だったり、やっぱり家と違う環境の中で、ね、精神的にもね、うんうん、またそれが体力の面でも、
はい、
もしかするといろんなことがつながってくるんでしょうね。で、まあ、このか、まあ、こういう課題、まあ、他にもいろいろ課題はあると思うんですけど、まあ、まず一つはこういう課題を乗り越えるために、このチャイルドケモハウスということで立ち上げられたというか、もう小児がん専門の病院というか病児を作られたという。
そうです
ね、いわゆるハウスですよね。
ですよね、うん、これ、場所はどちらにあるんですか？
神戸のポートアイランドという、まあ、人口の島ですね、
はい、
で、あの、まあ、そこは医療産業都市といって、まあ、日本でも非常に珍しい地区でして、うんうん、まあ、いろんな多くの病院が集まっている地域なんですけども、まあ、その中で一つ施設としてあるということですね。
なるほど、はい、あの、こちらのもですね、今写真があるんですけれども、すごくすっきりして、まあ、家族で過ごせるお部屋、うん、まあ、お家ですよね、にそれぞれの部屋がなっているということですよね。すっきりしてますね。ね、どうですか先生、今のこれまで、まあ、病院でも働かれてきていて、で、まあ、この、うん、立ち上げを参加して、まあ、まあ、実際に治療に当たられて、うん、日常的にはこちらにいらっしゃると思うんですが、子どもたち、
そうですね、まあ、この部屋のコンセプトとしては、まあ、家ということでしてるんですけども、病院で、まあ、実際この建ててですね、そういうところで生活される患者さんと接してみて一番思うのは、やっぱ病院というのはホームが医療者の感じがあるんで、
はい、うんうん、
どうしてもこう患者さんにとっては逆にアウェイの感じを持ってるなと思うんですけども、まあ、こういうふうな雰囲気をすることによって、今度はこう、あの、僕らがアウェイな感じで、まあ、お父さんお母さんのお家に行く感じなので、
なるほど、
まあ、そういうことでちょっとこう、なんていうか、まあ、目に見えない雰囲気というかね、その上下関係的なものがフラットになってるか、
なるほど、
もしくはこちらがちょっと低いかぐらいの、はいはいはい、雰囲気があって、まあ、そこが印象としてもまず違うかなとは思います。
それも全然違いますよね。はい、なあ、そうか。これ、あの、お部屋にはキッチンもあるんですよね。
そうですね、あの、うん、まあ、家というコンセプトですので、はい、まあ、やはり、あの、お子さん、まあ、小児がんに関して言うと、まあ、食事に関しては、まあ、その生ものとかですね、食中毒の可能性があるものは基本ちょっと控えてもらうんですけども、うんうん、まあ、それ以外に関してはそれほど多くの制限がないので、 ですから、まあやはりお母さんの手料理っていうのが一番子どもにとってはあの嬉しいものですし、で、まあ、お母さんも自分の作った料理を食べてもらえるということが、またこれが、辛い生活の中でも一つの、嬉しいことになりますので、まあ、そういうのを実現したいということで、お部屋にはすべて個室でキッチンがついているという状況になっています。
であとはまあ疲れた時にゴロゴロできる場所だったりだとか、泣ける、影に隠れて泣く時もあるでしょう、いろんなシーンがあると思いますけど、そういうふうにまあいろんな、まあ、日常の家の生活と変わらない環境を、作られて、今あのお部屋としてはどれぐらいあのチャードケモハウスにこうあるんですか。
全部で19の部屋があります。
なるほどなるほど。
で、大きいタイプの部屋と小さいタイプの部屋が、まあ、半々ぐらいあるんですね、はい、あと、まあ、畳の部屋も5つぐらいあるという状況になってます。
あ、畳の部屋もある、いろんなバージョンがこうあって、あのそれぞれの子さんも、まあ、ここ長い時間を過ごすので ね、
そうですね、
自分のお家で、さらに、まあ今回ねこのスマイルの実は、この間の贈呈式もありましたけれども、寄付先の一つに以前からなったようなんですよね。中須さんから見てどんな印象ですか、チャイルドケモハウスさん。
あの何度かそのチャイルドケモハウスのハウスにお邪魔させていただいて、見学をさせていただいたこともあったんですけども、やはり子どもさんが安心して、まあ、当然親御さんもそうなんですけど、少し横には診療所もありますから、何かあった時にはとっても安心ができるという環境の中で、でお父さんお母さんもそこから出勤をして帰ってくると、構想の段階ではそんな建物を作って大丈夫かというか作れるのかとかね、いろんな声もあったし、夢の病院って言ってたのがもう夢で終わってしまうんじゃないかとかね、それがやはりあの小児がんを抱えている親御さんとか、残念ながら亡くされたご家族のそれこそ強い思いの中で、これが出来上がったのかなっていう、そういうのが出来上がった時の感想ですし、今作ってますよというような時にはいろんなシンポジウムとか、そういうお話を聞く中でやはりこういうのは実現することが第一歩だというふうに感じたので、なんとか応援できないかというような ところの中で、ちょうどスマイル預金の寄付先を決める時でもあったものですから、選ばせていただいて、でやっぱり知っていただく活動が重要になってくるので、私どものご利用いただいている、労働組合の組合員さんとか、あのこういう、その組合さんの中には家族のところにはあの小児がんとか病気を抱えてられる家族がいらっしゃったりすると、やはり他人事じゃないということもあって、そういうところで支援の輪といいますか共感も広がっていったのかなというふうにも思います。
なるほど。このスマイルのお金を使って、チャイルドケモハウスではいろんなイベントも、開催されたりしたんですよね。ハロウィンのイベントなんかね、お部屋にこう閉じこもってるだけじゃなくて皆さんが交流するような機会だとか、部屋以外にもいろんなコンセプトを持って、
どうしても病院だけでしたらね、あの家族なりお友達なんかがなかなか来れないですもんね。
そうですね。
そういうところにあの兄弟家族お友達も含めて集えるような場というようなことで、去年なんかはハロウィンとクリスマスのパーティーなんかを企画をされて、単純に企画するっていうのはあのできることかもわからないですけど、やはり医療スタッフを揃えてということになるので、ですからチャイルドケモハウスならではの環境の中で、あの実現ができたのかなというふうに思います。
どうですか、この企画をされて通して
ですね、このスペースがその、日常を維持するというのが一番の私たちのコンセプトなんですけれども、お部屋は家ということで、建物は町というコンセプトになってまして、でそのこのイベントを開催させていただいたのはその町の中の公園と言われるのところなんですけども、一番大きい天窓があって、日の光が当たって、でも室内で、医療者もいてということで、そういう大きな病気を抱えた方っていうのはですね、家に帰ってもなかなかこう安心して遊べる場所がないっていうのが結構非常に悩みなので、でも旅行は行きたいとか、イベントに参加したいというのを、この場所で実現していくということで、定期的にいろんなイベントを開催させてもらってるんですけども、今回はあの緊急料金のスマイルさんのご支援で今回ハロウィンとかですね、クリスマスとかを、医療者もしっかり揃えてさせていただいたということです。
なるほど、 まあでもね、やっぱりそのこの一つ企画にする人もいろんなサポート体制といろんな人が関わってみんなでこの、乗り越えていこうという、まあ、環境を整えるにも、まあ、いろんな費用がかかりますから ね,
ね
で、まあ、チャイルドキューモハウスもこの NPO でこう立ち上げられて、で、まあ、日本で初めての家族滞在型の療養施設ということで、そういうのを作ろうっていうね、まず動きを、まずその、まあ、声を上げ、まあ、まずそういうのが必要だなって自分ごとからこれを社会ごとにしていく過程の中で、ね、多くの人たちを巻き込んで、で立ち上げるにしてもこ、まあね、実際はいろんなそのハードルをクリアしていかないといけなかったと、まあ、容易にまあそれは想像ができるんですけれども、楠木先生はもともと NPO の方の理事長をされて、今はサポート基金、それをサポート基金財団、公益財団法人ですね、はい、そちらの方の理事長をされていますが、いろんな立ち上げにはご苦労があったんじゃないですか。
そうですね、やはりこのまだがんということもそうですけども、子どものがんというのがほとんど認知されていない状況で、はい、どちらかというと、知りたくないということですね、避けて通りたいところですね、うん、目を伏せて通りたいところなので、なかなかこう共感というのもですね、なかなかこう関係者にはもちろんグッとすぐ来るんですけども、そうではない、いわゆる寄付をするような一般の方々にはちょっとこう頭に入りづらいテーマかなというところがいろいろ苦労したところですね。
なるほど、
はい、
なかなかそっか、自分の周りに小児がんの子どもであるとか、親戚にいたり自分の子どもがそうだったりっていうのは自分ごとにもちろんなりやすいですけれども、なかなかね自分ごとになってもらわない、そういうのは必要だなって思ってもらっても、なかなか、お金を出す行為まで、ね、巻き込めなかったっていう難しさはあるかもしれない。
そうですね、
ね、
当時はよくシンポジウムとかされて、
はい、
そこで活動の経緯とか目的なんかも、その中で語られたりとか、労金の中でも労働組合がいろんな学習会されているので、そこに、講師として、NPO の方、理事さん来ていただいて、こういう実情なんかをお話しして、そうお話しするとやっぱり内実がよく分かりますよね、はい、小児がんというのはこういう病気なのかとか、こういう課題があるのかっていうような、そんなところでこう質問が広がって、
なるほど、
でいろんなイベントもされていますので、そのイベントへの参加を通して少しずつ共感も広がっていったのかなというふうに。
ということはやっぱりまずは知っていただくとか、
そうですね、
その共感の輪を広げていくっていう、次のステップがあると思うんですけど、時間を随分要したんじゃないですか。
そうですね、時間は2005年から活動を始めてですね、はい、建物ができたのが2013年と、
なるほど、
8年はかかってますので、そのあたりいろんな、建物を建てるためにいろんな活動もしてきましたけども、ただなんていうんですかね、がんだけで言うと、だいぶこうカミングアウトする方も増えてきたりとかですね、かなりオープンになってきたりとか、あと法律の方もがん対策基本法というのがその間にできたりとかですね、ちょうど活動と世間のとか、あと政治も含めてちょうどいい感じにこう合わさってきたという流れもあってですね、
そういうのが後押しになった部分も、
はい、そうですね、であとがんに言う、小児がんで言うと、正しい知識というのは、どうしてもこうとっつきやすいのはやっぱり治療成績が良くなって、で約7割が完治する時代になったんですよということの、これが、そんなにすごいんかということと、はい、あと数としても少ないと言いながら、若年成人の、1000人に1人ぐらいは小児がん経験者になると言われてるんですね、今この時代において。
なるほど、
ですから周りにもいるから、ちゃんとみんな正しく知りましょうねというところから発信していて、
なるほど、
もちろん残念ながら亡くなられる方もいますので、そういう命も大切にしないといけないし、課題は本当にたくさんあるんですけども、医療の進歩ということと、かなりオープンな社会になってきたというところが、一つ活動としてもありがたかったし、もちろんそれによってこういうたくさんのご支援がいただけるというところで、なんとかこう継続できたというのが今の状況ですね。
そうですか、
はい、
このね、最終章 NPO 経営ということですけれども、この資金調達最初にね、こう、立ち上げるにあたって、建物も必要だしスタッフも必要だし、もろもろね、必要なものがあるじゃないですか。最初どれぐらいのこのご予算で最初こうやられたんですか。
そうですか、
はい、
建物に関して言うと約8億必要で、その間そこまでに集め られてたのがまあ1億ちょっとと、なるほど、でまあ大口で5億と、あと2億に関してはあの借り入れですね、
なるほど、
まあ、で最初スタートしてということになってきます。
これが寄付や、まあ、いろんなのをかき集める、まあ、いろんな声とかそれもお金で、集められたと思うんですけれども、でそのまあ大きいな大口のこうお話も、まあそういうね、心がある方がそういうサポートしたいということで、大きかったと思うんですけど、ローキンさんも融資の形で、
そうですね、当時どうしても足らないっていうご相談がございましたので、正直ちょっと厳しかったんですけどね、実績があるわけじゃないので、そ
う
ですね、
まだこういうの立ち上げたら夢で、まあ、実際蓋開けたらどうなるか、は
いはい、大丈夫かっていうね、ちゃんと ご返済いただけてご融資が始めできますので、うん、そういう見通しがちゃんと立てられるのかどうかとかね、まあ、そういう面では未来のお話ではあったんですけど、はい、ただそこに集うメンバーの方々とか、うん、その気持ちとか、もう目の前にあるところまで来てるのをどう成功させるのかっていう、まあ、そんな気持ちが駆られましてね、でなんとか見通しも、うん、相談していく中でつけさせていただいて、
なるほど、
でまあ、一時的なところの合意書が実現できたということで、うまくスタートができて何よりだったかなというふうに思いました。
そうですか、はい、分かりました。後半もお話をお伺いしていきたいと思います。今日はですね、楠木先生に一曲持ってきていただきました。楠木先生が持ってきていただいたのは、水谷千恵子で Let It Go。さて本日の京都ハッピー NPO ゲストに NPO 法人チャイルドケアモーハウスの元理事長で、現事務局長、そして小児科でもあられて、チャイルドケアモーハウスサポート基金の理事長である、楠木重則さんをお迎えしてお話をお伺いしています。楠木先生はですね、ここで選んでくれたんですけれども、これは水谷千恵子、あれですね、友近ですね。
友近です。
そうですね。ね、
今ちょっと、まあ、固い話、こうしてきましたけど、大のお笑い好きということで、はい。これ選んでいただきました。そしたらですね、チャイルドケアモーハウスの話、また後半も聞いていきたいんですが、いろんなね、寄付の集め方をこうされてきた。で、今ももちろん、いろんなそのお金をこう集められて、みんなでこう支えて、サポートしていこう。現状を変えていこうということを、まあ、活動されておられますけれども、ね、いろんな面白いお金、まあ、ユニークな資金調達の仕方され方、寄付の集め方されてますよね。
そうですね、まあ、私たち施設があるので、その、まあ、周りの木々ですね、植栽に関して、まあ、ドネーションツリーということで、まあ、それに関して名前を付けさせていただいて、寄付を募ったりとかですとか、まあ、あと施設の中にドネーションすごろくということで、すごろくのマス目のところに、寄付をいただいた方の名前を書いて、まあ、すごろくですので、まあ、そのみんなで笑顔になるとか、ジャンプするとかですね、
なるほど、
まあ、そういうのを文字を入れれるようにしたりとかですね、あとはまあクリスマスになったら、クリスマスツリーに、クリスマスにボールをまあ木々につけて、うん、まあ、それで、はい、ここに名前を載せませんかということで、まあ寄付を募ったりとか、まあ、いろいろとこう何か寄付するきっかけをですね、はい、いろいろ作りながら、まあ継続的な寄付をお願いしているという状況ですね。
面白いですね、はい、まあ、もう来たる6月10日ですけれども、はい、チャリティーケアモーハウス、チャリティーウォークということで、これ毎年されておられますが、はい、これも寄付の一つの形というか、ね、
そうですね、今年でまあ5回目になるんですけども、まあ、神戸の街を、まあ、約、まあ、今回は 3.9 キロという距離なんですけども、はい、みんなでまあお揃いの緑の T シャツを着てですね、神戸の街を楽しく歩きましょうと、まあ、その中にはいろいろな企業からの協賛をいただいたりとかですね、はい、イベントを回って、今回はバイカ女子がチアダンス、チアパフォーマンスですね、チアパフォーマンスを回していただけるということで、まあ、こういうふうにこう各 地域の方々にもまあ参考していただいて、まあ、それぞれでこういうふうな楽しくしていただくようなこともしながら、多くの方を巻き込んで、まあ、普及啓発プラス寄付も集めもするという形で、はい、させていただいてます、
うんうん、はい、なるほど。集合場所は神戸ハーバーランドのスペースシアターからですね、ゴールはデザインクリエイティブセンター神戸キートっていうところですね。ここまでみんなで緑色の、うん、これは今回新デザインも出てですね、これは1000名限定1000名の方々が着るということですけれども、参加費としてね、大人2000円子ども1000円ですが、これがまあご寄付というか運営資金にこう回っていくと
そうですね。で、まあ、これに参加していた方にはその参加費でこの T シャツがもらえるということで、あのデザイナーさんも毎年、リレー方式で交代になってまして、うんうん、であのこれもまあボランティアでデザインをしていただいているということで、はい、
まあ、みんなで手作りですけれども、でもみんなで同じ T シャツを着て、で、うん、あのすごく、まあ、このデザインも含めてですね、可愛くかっこよく、で多くの人たちを巻き込みやすいいろんな仕掛けを作られてるななんて、このパンフレットを見ても ね、
そうですね、
思いますね。このチャリティーウォークなんですけれども、6月10日の土曜日10時スタートということで、チャイルドケモハウスのホームページを見ていただいても情報がありますし、
はい、
すね、あの各ローキンの支店店舗にもですね、
そうです、チラシを置かせていただいてますので、はい、あの京都のお店でも置いてますので、あのホームページと並んでそれもあのご案内いただけるかなというふうに思います。
これ事前の、ね、申し込みが必要ということですの で、 です、ね、あの締め切りがですね、6月2日の金曜日になっていますので、はい、ぜひですね、あのチェックして、みんなで神戸を歩いてですね、チャイルドケモハウスの活動を応援をしようということです、ね、あのあっという間の時間でしたけれども、楠木先生、またいろんな情報をいただいて、京都でも発信して、みんなでこうね、神戸のこの施設、ここからまたね、他のところにモデルとして、ね、広がっていくと、
そうですね、まあ、実際あの実は京都の患者さんもご利用いただいていることもありますので、
は
い、
分かりました。あのぜひ継続して頑張っていただければというふうに思います。楠木先生、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
中津さん、また来月もよろしくお願いします、
はい、こちらこそよろしくお願いします。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には、助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また、働く人のお金は、働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は、地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。